101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は新緑の美しい高露園駅からやや南の方へ下がりまして、宿川沿いを歩きました。とっても綺麗な緑です。そういう緑の並木の中をちょっとだけ歩きますけれども、すぐに到着いたします。川添町の郷土資料館、西宮市立郷土資料館へやってまいりました。というのも4月から年度が変わりまして、新しい年度が始まりますと、郷土資料館の活動もまた新しくなるということで、ぜひ見ておきたいと思いました。またこの郷土資料館というのは、私どもこの歴史と文化の散歩道という番組にとっても一番大事なところでありまして、まあいわば西宮の歴史に関する資料ならここへ来れば何でも揃っている。それから展示場には、古代からですね近代まで、もう全ての時代の資料が、きっちり並んでいる。それもこう整理されておりましてね、西宮の自然とはどういう成り立ちになっているかということから始まって、原始の時代、稲作が始まった頃とかですね、古代中世ですね、神社仏閣がたくさんできてきました。そういうものがいろんなことを物語ってくれてますというふうな展示があったりですね、また近世になりますと農業や漁業、そういうものが発達してくる。西宮では、今津の酒造りですね、それから山の方では那智大神とかですね、酒造の、灘のお酒がおいしいのがこう東京の方へね、江戸へこう運ばれていく、その樽海鮮、実際の大きさではありませんけれど、縮尺されたものですけれど、ジオラマになってもう本当に本物かと思うようなお船が飾ってあったりします。また米作りとですね、西宮での年中行事とかですね、もう本当に歴史に関することなら何でもここへ来れば分かるというふうに、一目で分かるように品物で説明されていますから、とっても分かりやすいんですね。そういう郷土資料館、産業も文化も教育もそういうことも詳しく分かります。だから生瀬の宿場跡とかですね、お酒を運んだ樽海鮮とか、塩瀬の紙すきなんかはですね、もう本当に精密に作られたジオラマで展示されていますから、もうものすごく分かりやすいという、そういう資料館ですね。まあいわば歴史を学ぶ出発点といいますか、もっと詳しく調べたいという時には事務所の方に入れていただきましたら、学芸員さん大勢、本当西宮の郷土資料館はね、学芸員さん大勢いらっしゃる。の大勢いらっしゃる学芸員さんが交代で収蔵庫へ行けば何万点という資料があるわけですけれど、その資料の中から1点だけ選んでこられてお見せしようというのがアラカルトですね。これは毎月月替わりで変えられまして、まあこの展示がとっても面白いんですね。ですから私も大好きで、女性展示をずっと毎月並んでいる品物も見てほしいと思いますが、このアラカルトだけは毎月交換されますので、ぜひ、おいでいただきたい、毎月来ていただきたいというふうにお勧めをしているところです。今月のアラカルトの担当は笠井京子さんなんです。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アラカルト担当、はい、今月は、
はい、
なんかアラカルトは一年中通じてこういうテーマでいこうっていうのがあるらしいんですけど、今年はどんなテーマでやられますか？
はい、今年度のテーマは2回に分けて設けておりまして、
はい、
前半が新州資料紹介、
新しく入った資料、はい、
そうです、はい、前年度平成28年度に購入ですとか寄贈を受けまして、はい、収蔵した資料を紹介していきます。まあ顔見せのような、
僕らも見たことないものが出てくる。
そうですね、はい、
わかりました。
お披露目です、
はい、それから後半はまた変わって、
はい、ミングの表と裏というテーマで、普段は展示しないミングの裏側を注目して見ていこうという展示にな
ります。ミングというからに我々生活の中で毎日使っているそういうものでしょ
う。そうですね、
昔の人はどんなもの使ってたんかなっていうのが分かるっていう、なるほど、これまた面白い
ですね。そうですね、
それじゃあ、まあ今月は今のテーマでいきますと、去年新しく、ここへ入ってきた資料のうちの一つですという。
はい、そうです。
でも展示室の一角、本当に、広い展示室の入り口の、まあ言うたら玄関というふうなところにちょこっと小さなガラスケースがあって、そこに飾られているのがいつもアラカルト、これ定位置ですね。
そうですね、もう来ていただいてちょっと覗いたら、ね、あ、また変わってるなって思っていただければと思います。
だけど初めて来た方は小さいケースやから 見逃してしまうかもしれない。
そうですね、
注意して見ていただいたら、はい、入って左側、大きな展示室に入る入り口のところにありますので、見落とさないように見てください。これが面白いんです。今回のアラカルトのタイトルなんて言うんですか？
はい、今回のタイトルは船乗り筆形船地再建記です。
難しい名前。船乗り筆形ということ は、 ことは、ね、船乗りさん全部持ってくださいという意味、
はい、
それからあとの、線路再建記ですか、これはどういう意味でしょうね？
はい、字はですね、はい、船、お船の船に道、
はい、
で細かく見る記すという字を書くんですけれども、船字というのは船が行く航路ですね。それを、
ね、はいはいはい、
まあ、詳しく説明した文書ですよということです。
あ、日本中どこでもということですか？
そうですね、正式なタイトルは、はい、新造法大日本船地再建記という資料ですので、新しく、造法もう少し内容を詳しくして、増やした日本中の船地の再建、うん、細かい、情報ということ
です。何回もまあ作り直されてきたものの、まあ、一つということですね。
そうですね、造法とありますので、うん、はい、
本というわけですけれど、紙を閉じたものという感じのそんな本ですけれど。
そうですね、
何が書いてあるんでしょうね。
はい、
まあ、航路が書いてあるという。
そうですね、
ということは海図みたいな、海の地図みたいなものが書いてあるんでしょうか？
はい、航路は文章と図で表されていまして、基本的には最初に海図、ちょっと古い資料なので、うん、今みたいな精巧な地図ではないんですけれども、そうですね、
描きの地図、
はい、まあ、イメージしていただきたいのは、うん、江戸時代の絵図のような形の、地図に、
はい、
線でですね、
はい、
港をつないで、そこに何里何里と次の港までの、はい、距離が書いてあるような海図とですね、それぞれの港の特徴を文字で表して書いてあります。
これ、ね、いつ頃出たものといいますか、皆さんに読まれたものなんでしょうね？
はい、今回展示している資料は、うん、明治6年1873年に発行された本なんですけれども、実はこれ以前にですね、
はい、
何冊か版が出されていまして、
はい、
今残っているもので多いものですと天保13年と嘉永4年版というのが多く残されています。
西暦でいうとどれぐらいになりますか？
はい、天保13年が1842年、
なるほど、
嘉永4年は1851年あたりですので、
ははは、
まあ、幕末に迫っている時期ということですね。
ああ、そうか。
ただその
江戸時代の終わり頃に、
はい、
もうこんなものが作られてたということ。
天保13年ですでに改正日本船地再建記ですので、もともと そういう本があって改訂されたということで、
わかりますね、
はい、あの船地再建記の歴史を考えていくと、大体元禄頃17世紀の終わりあたりからだんだんと成立していった資料であるというふうに考えられます。結構古い時代からあったもの。そうですね、
まあ、もちろん素朴なことから始まって相当詳しくなってきて、はい、今日ということに、この資料ということになるんでしょうけど、はい、どんな人がこれ見てたんでしょうね。専門家でしょうな。
そうですね、最初の頃は手書きだったと思うので、その頃は本当に船乗りさんが書き、はい、書いてそれを伝えていったというふうに思います。今展示資料を見ていただきますと、小ぶりな本であるということが分かると思うんですけれども、ね、はいはい、やはり携帯しやすいようにちょっと小さめの資料になっている
んだと。持ち運びができることを考えられた、はい、おっしゃる通り、確かにこういうそういうあの船乗ったことない人とか毎日乗ってる人でないと、はい、どこの港がどうなっててとかですね、島から何が見えるかとかですね、そんなことってあの船頭さん以外は分かりません船乗りさん以外は分かりませんでしょ、はい、だから書かれたのも船に乗った経験のある方。
そうです ね, ねそういう
景色がある、読まれるのもそういう方、はい、これから船に乗ろうとする方とか、ね、あるいは初めての海へ行かれる方とか、そういう方が読まれる非常に貴重なあのものですよね、この本っていうのは。大事なもの。
ちょっと面白いのが、巻末の方に豆知識みたいなことが書いてあって、
は
い、
そうですか、
例えば、はい、あの牛を煮て飯炊く方っていうのが書いてあって、あの海水でご飯を炊く方法ですとか、
できるんかな
あの船に酔わざる妙法とかですね。
はあ、
まああのプロ向けというよりはもうちょっと素人向けなのかなっていうイメージもあります。
それが面白いですね。
そうですね、
あ、なるほどね、
いろんな人に読んでもらって楽しめる本。
そういうことですね。船頭さんだけに勉強のために読んどいてくれよ、これ仕事に行くのはこれ大事やでというだけではなくて、その周りの人にもちょっと読んでごらん、面白いよみたいな、ね、
そうですね。
そうですか、そんなあの割り方、範囲の広い人に読んでもらえるようなそんな本なんですが、あの一つは海技技術、海の技術といいますか、航海の技術、あるいは知識として必要なもの、
はい、
それからもう一つはそういうことを広めていきたいという気持ちも含まれているという、そんな目的を持った本かもしれませんね。
そうですね。
さあ大きさですけれど、ガラスケースの中にちっちゃいものがちょこんと載ってます、はい、これがその貴重な資料なんですけれど、厚ささあ3センチか4センチぐらいの紙の厚さを、紐できっちり留めてあるっていう、本です。一辺がそうですね、長い方が15、6センチ、短い方は10センチぐらいというか、それぐらいの四角の紙に印刷してある。これは、
はい、これは木版です。
木版ですね、
木の版で印刷してあります。
そうですよね、そんなにたくさんもすられなかったでしょうけれど、あの大勢の人に見てもらうために印刷されたっていう、まあ、木版で作られた本ですね。もちろんあの紙ですから、古い紙がで作られたもの、絵もあれば文章もあるという面白い中
です、ね、
開いてあるところはちょうど絵になっておりまして、
はい、
見えているんですけれど、これはどんな絵なのかちょっと解説お願いいたします。
はい、まず右側のページを見ていただきますと、
はい、
奥に富士山が書いてあって、ね、はい、手前が海になっています。
はい、そうですね、
はい、で海には3艘の船が浮いています。
はい、
一番右側の船が日本で昔から使われている和船、いわゆる和船と言われているですね。
なるほど、これあの漢字で書いてあってちょっと印してあるんですけど、御、はい、国の船と書いてあります。
そうですね、
これはどういうことで和船のことをこう言うたんですか。
はい、あの明治時代に出された本ですので、はい、だんだんと外国の文化が入ってくる時代になります。
なるほど、
ですので江戸時代はもう明らかに自分たちの国の船なんですけれども、明治になりましたのでお国というふうに冠さないと、まあ、日本の船だとわからないということです、
ね、日本の船ですよということです、はい、
で、お国船の左手の方に小さいヨットのような縦型の帆を持った小舟が書かれています。
これヨットですけど、帆があの普通のヨットより反対に横長にこうかけてありますな。
そうですね、はいはい、そしてですね、その 右側に字が書いてありまして、バッテーラというふうに書いてあります。
カタカナでバッテーラという船なんですか。何でしょうね、これは。
これはですね、ポルトガル語なんですね。でポルトガル語で小舟の意味を、はい、持っています。で外国から輸入した形の船ですので、言葉もそのまま外国語で使っているんですね。
この時代も外国からこういう船を購入してたんですな、
はい、そしてバッテーラの左奥の方にですね、はい、また大きな帆船が描かれています。
これは大きいですな。富士山のてっぺんに届くようなマストが書いてありますから、はい、
それはですね、日本の帆船に対して外国の帆船が書かれていて、はい、文字としては、うん、風帆船、風の帆の船というふうに書いてあります。これは洋式型の帆船を意味します。
なるほどね。風を受けて走る船です。これは外国の船ですということが分かるようになる、ね、はい、これが右側のページの何ですから、はい、これは、まあ、あの日本の海に浮かんでいる、富士山の前の日本の海に浮かんでいる船にもいろいろありますよ、例えばこんなものということを紹介しているような、はい、そんなページですかね。
そうですね。で左側の画面にも海が続いていまして、そこには大きく蒸気船が一線書かれています、ね、
マストも3本、はい、高いマストがあって、これはまあ帆を張れば帆が張れるんでしょうけれど、真ん中辺に水車のようなものがついています、
は
い、
これがあの蒸気で動く推進力になります。他の船は帆を張って動いてるんですけれども、はい、蒸気船だけは帆をしまって回転する、その水車のような形のもので進んでいるのが書き表されています。
でこれには蒸気船と書いてあるんですかね、はい、これはもう外国から来た船ということ
で、そうですね、まだ日本では作られ始めていない、まあ、外国の船ですね。
でもこういうものがもう日本の海を走り回ってるということは、はい、やがてこういうものを日本で作らないかんということになってくるんでしょうね。
そうですね。あの明治6年というのは近代化を明治政府が進めている時代で、どんどんと蒸気船を使っていこうと、うん、でだんだん日本の船ではなくって西洋型の船を使っていこうというふうな政策を推し進めている時代ですので、まあこの絵がですね、はい、和船もあり、西洋型の帆船もあり、蒸気船もありということで、
うん、当時の海の様子が全部わかるっていう、はい、
よく表しているんじゃないかと思います。
ですよね。このページ開いてもらってたら、はい、いっぺんにこの本の意味がわかるというか、はい、
そうですね、
なるほど、いちいち見なくてもわかるでしょう、はい、そんな感じですが、はあ、そういう本なんですな、はい、じゃあそういうふうに政府があの蒸気船を使ったらどうとか、あの優れてますよとかいうことを言い出している、そして実際にこうやってあの、まあ、動いたりもしている、はい、となってくると、あのこの本の持つ意義のちょっと僕も想像が出てきましたけどあのこれからの時代海はこうなっていくよ、
そうですね、
それからこの船はこんな性能を持っている、はい、ただし今まで日本の人たちはこんな小さなこういう船をまあ乗っていた、
そうですね、やっぱりこうサイズを見ていただくと蒸気船が本当に大きく書かれているので、
当然海の上の約束事とかですね、はい、あるいは操り方、船の操り方とか、それからまあスピードとかもあるでしょうし、気象との関係とかもあるでしょうし、コース、航路ですね、はい、もあるでしょう。いろんなことがあのこれからは変わってくるということが、これからこのことからね、僕なんかでも予想できますよね、
はい、そうですね。
そうするとこの本の中にはそんなことが書かれてるんでしょうか。
あの明治になって変わったこととしては、はい、あの冒頭の方に、はい、法律規則、船に関する規則が書かれています。
あ、やっぱり入ってる、
はい、
あ、
はい、そうすると一番最初のところに、うん、明治2年に出されました、はい、あの民間でも蒸気船を作っていいと、使っていいというふうな法律が出ましたので、それまでは、はい、まあ、ちょっとあの大きい船を作ることに対する規制がかけられてたりしましたので、そういうものが幕末の頃に解剖の関係で、
は
あ、あの撤廃されるようになります、
は
あ、それはですね、関ヶ原の戦いで、まあ、徳川家康が天下を取ったわけなんですけれども、そうするとですね、平和な時代になって軍艦が必要なくなると、
ほいほい、
さらに鎖国をすることによって日本人の海外渡航が禁止されますので、外洋に出ていくような大きい船が必要なくなるということで、大きい船ですとか軍艦というのを作ってはいけない、国内では作ってはいけないし、藩は持ってはいけないっていうふうな法律ができるんですね。
はあ。
ただですね、幕末になりまして外国が、まあ、こう日本にやってきたりしますと、日本を守らないといけないということで、各藩に対しても大きな船を持って、まあ、軍艦を作っていいというふうな流れができてきます。
あ、そうか。
はい。でそれを受けて明治政府がもう一度幕末にできた法律を承認するという形で、大きな船を作ってもいいですよというふうなものを法律として出すんですね。
なるほどね。
そのことがこの本にもきちんと書かれていて、そのための手続きですとか登録の方法というのが最初に書かれています。
船を作ってもええかどうかとか、何のための船ならいいとかいうようなことまでこの歴史の中ではどんどん変わっていってたんですね。でそれはもうまさにその国の国内の情勢様子が、誰が天下を取るかとかですね、誰が主人公やとかいうことともうきっちりこう関係してたということ。
そうですね。
はあ、なるほど、よくわかりました。そうですか。
政府としてはどんどん国を発展させていきたいという気持ちがありましたので、大きな船を作ってきちんと定期航路を開きまして、まあ、近代的な運送体制を築きたいということで蒸気船をどんどん使っていくという形になります。
なんかこう古ぼけた本一冊ここにあるだけですけど、えらいことが書いてあるんやな。その時代のことが全部わかるなという、海から見た方で、そんな資料なんですな。
蒸気船がこの辺りを走っていたと、はい、まあ、海を通っていたということは、兵庫の項目に
そうですね、
はい、ちょっと書いてあります。
そんなところもあるわけですか。
そうなんです。
兵庫というところ、
はいはい、もうすでにこの辺りは蒸気船が通っていたと、はいはいはい、いうことが分かる記述、
はいはい、
ちょっと読ませて、
ここ今見えないんです
そうですね、
はい、ご紹介ください、
はい、兵庫の項目なんですけれども、はい、神戸のことが書いてあります。神戸はすなわち開港場にて外国人居住す、至って繁華の地なり。神戸入信、ま、津に入る時は、はい、大阪加工同様の心得あるべし。このところ大阪通いの川蒸気船あまた応変す。この蒸気船に行き交う時は右へ開きてよけるを情報とす。もっとも火球の出会いまたは風の模様にて右へ避けがたき時は、よんどころなく左へ避けることもあるべし。その時は早く声をかけて左へ寄ることを知らすべし、というふうなことが書いてありまして。
なるほど、面白いですな、その当時からもう海の上は右側通行やったんですね。
そうみたいですね。
今と同じになって、はい、ああそうなんです。
それで書いてあることが風の模様で右へ避けがたき時というふうに書いてありますので、はい、蒸気船に対抗しているのは帆船かなと、はいはい、いうことが分かります。
それはそうですな、そういう注意事項なんです。
そうですね、神戸と大阪間を定期的に蒸気船が通っているところを帆船も同じように行き交っていたと。でその時はちゃんと国際的なルールにのっとって右側を走りなさいということが書いてあってですね、非常に近世の様子と近代の様子が、まあ、入り混じり始めた、
そういう時ですね、
はい、ことが分
かります。興味深いな。西宮のことってかありませんか。
はい、西宮のことも航路の中に書いてあります。
はい、
港としては鳴尾と西宮のことが書いてありまして、
はい、
鳴尾については北風の潮がかりなり、その他すべて足というふうに書いてありまして、北風が吹いて、まあ、潮がかりはいいんだけれども、はい、その他はまあ特にいいところはないと、なるほど、いうことが書いてあります。
ああ、
は
い、そうですか。面白いな。
西宮に関しては、はい、西風北風穴地風に潮がかりよし、このところに恵比寿の宮あり、また、うん、この、右の方に真矢山の観音堂見ゆる、赤松延伸の建てたる城の跡なりというふうに書いてありまして、
その辺にお城があったということですね。
そうですね、
真矢山のあたりね。ああそうですか。
港に対して陸地の様子を書いてあるのが、うん、日本的な沿岸、沿岸をずっと地乗りというんですけれども、はいはい、 走っていく工法の特徴でして、うん、港に近づいてきたらあの山が右手にこの角度で見えたからこう入っていくというふうな形で乗っていくのが近世のやり方ですので、一方では蒸気船のことが書いてあり、一方では近世の乗り方が書いてありというのが非常に面白いところだと思います。
片一方で蒸気船が増えてくるだろうから、それに対する注意事項とか操り方なんかも詳しく書きながら、まだそこまで行ってない和船に乗ってる人たちのためにはこうこうこうやでということが教えられる、非常に面白い時代の本だなという感じがいたしますね。まあ、これが小さな本ですけれど、当時の日本の海の事情がよくわかる、そういう本だというお話を聞きました。これ選ばれた理由なんかありますか？この資料が選ばれた理由。
実はですね、はい、郷土資料館の方には、古書店ですとか、はい、美術賞の方からですね、はいはい、目録という形で写真入りの、はい、資料の目録が送られてくるんですね、はい、そこにこの資料が鋭利でありまして、
あ、そうですか、
ちょうど神戸の港の様子を書いた挿絵のとこが載ってきました、うんうんうん、はい、とすると大日本とありますので、うん、おそらく神戸の近くの港のことも書いてあるんじゃないかなということで探しますと、西宮のことも書いてあるということが分かりましたので購入させていただきます。
いや、これ去年の年一年中の間に買われた本という。
そうですね。
やっぱそういう新しいと言ったら変ですけど、古くて新しい資料をやっぱり探して、
そうですね、
必要なものは購入するということが毎年されているわけですね。はい、市民の方から届けられる西宮の古い資料材料というのもありますけれど、はい、そういうふうに専門家の間で行き来している資料も購入されるという、
資料を発掘していって、うん、より豊かな西宮の歴史を提供していきたい、
この資料によって今度は西宮にある資料がまた補強されるということ
になりますし、そうですね、はい、特にですね、今常設展示室で和磁石を展示しているんですけれども、はい、和磁石の使い方なんかもこの今展示している、船地再建記に書いてあります。
なるほどね、そう思って展示室に入って、ね、大きな磁石を見るとまた面白いという、はい、
そうですね、
そういう見方もありますね、郷土資料館に来た時にね。
ただ今度これを合わせて和磁石と展示することで、うん、もうちょっと分かりやすい展示に、
そういうこともあります。また特別の展覧会をされる時にはぜひそういうことも企画されたらいいと思います、はい、笠井さんはこの郷土資料館においでになってちょうど1年ぐらいですかね。
今年で3年目です。丸2年になります。
失礼しました。丸2年になられるんですけど、その間もずっと研究を続け、あるいは資料の分析も続け、そしてこういう展示にも、実際に実力を発揮されている、一番得意な分野というのはどんな分野なんですか？
私は実はですね、鉄を作る産業のことをずっとやってまして。
そうなんですか、はい、
ですので産業史が得意分野です。
そうです、はい、またそういう腕前のお店の子供は出てくるでしょうからその時にはよろしくお願い、
よろしくお願いします。
今日は郷土資料館を訪ねまして、アラカルト、今月の担当をなさっている笠井さんから面白いお話をいっぱいお聞かせいただきました。ぜひ皆さんも郷土資料館にお寄りになってアラカルトをご覧いただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。